今日も言っているのはですね、畑谷アスカレポーターアスピーです。アスピ
ー、はーい、畑谷アスカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は青空が澄み渡ってまして、本当に空が高いなという感じなんですよね。
そうですね、
そうなんです。で、今私はですね、はい、ちょっと府中のある場所に来ているんですけれども、はい、ここはですね、もう大にぎわいです。
大にぎわい、
そうなんですよ、はい、朝からもうたくさんの方が足を運んでいます。今日はですね、府中にあります大国玉神社にお邪魔しています。
あ、ちょっと待った、大国玉神社ってことは、はい、あのお祭りですか、ひょっとすると。
そうなんです、毎年恒例の大人気のお祭り、暗闇祭りがですね、今日も行われていまして。
暗闇祭りだ、
そうなんですよ、
そんなシーズンだ、もう。
そうなんですね。で、5月の6日まで行われているんですけども、今日もうすでにこの時間で境内の前、本堂の前にはですね、100人以上の方がずらーっと並んでいまして、今多分一番並んでいるんじゃないかなと今日の朝から見て思います。
はい。
で、いろんな屋台なんかもね、登場していまして賑やかなんですけれども、今日はこの暗闇祭り、今日のイベント、そして明日以降のイベントについて、昨日も実は出演していただいたんですけれども、沢渡淳さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは、お邪魔いたします。
午前9時に一つ神事があったと思うんですけれども、どういったものだったんでしょうか。
はい、午前の三綱祭という神事がございまして、これは神輿を、御本殿の前に並べておるんですが、それをお祓いして神様がお乗りになる準備をする、そういったお祭りでございます。
はい、この後も様々なイベント、お祭りが行われるんですけれども、改めて暗闇祭り、どんなお祭りなのか説明していただいていいですか。
はい、暗闇祭りはかつては武蔵の国の国府祭と言われておりまして、国を挙げての祭りだったわけですね。そして、1000年以上の歴史があるわけでございまして、夜、暗闇の中、神輿を担ぐことから暗闇祭りと呼ばれております。
はい、毎年70万人の方が訪れるそうなんですけども、昨日までのイベント、皆さんの反応はいかがでしたか。
はい、昨日は夜の8時から駒比べ式という馬が走る神事があったんですけれども、今年から場所をですね、欅並木から旧甲州街道に移したんですが、道が広くてですね、大変皆様にご覧いただくことができてご好評でございました。無事に神事もありまして、大変良かったと思います。
はい、そして今日はこの後満灯大会、子供神輿、さらに太鼓の共演、出汁の巡業などがあるんですけれども、まずは満灯大会、どういった大会でしょうか。
これですね、青年会を中心に行っているお祭りなんですけれども、花満灯、花のついた満灯の美しさですとか、それを操る青年の力強さを競う大会でございまして、地元の青年会を中心に大変盛り上がる大会でございます。
先ほど私も今年出るであろう満灯を見てきたんですけれども、花のところに傘の先にたくさん花がついていまして、この花がとっても鮮やかなんですね。で、沢渡さん、これ毎年違うんですよね。
はい、毎年各地の青年がですね、工夫を凝らしていかに美しく見せるかを競い合っておりますので、毎年見るのが楽しみですね。
今手元にはこの満灯大会専用のパンフレットもありまして、昨年の優勝の満灯など写真で掲載されているんですけれども、やっぱりこれは色鮮やかでね、本当に盛り上がるイベントですよね。
そうですね、今日も楽しみです。
はい、満灯大会、この後12時30分頃から開催されます。続いてはお子さんたちのおみこしが登場するそうですが、子どもみこし、このみこしはちょっと小さめなんでしょうか。
通常のみこしに比べれば小さいですけど、子どもみこしとしてはなかなかの大きさだと思っております。
お子さんたちの素敵な、ね、掛け声も聞こえてくるそうですね。で、この暗闇祭り含め府中の掛け声はちょっと違うようなんですけど、なんという掛け声なんでしょうか。
府中の掛け声はですね、おいさおいさ、あるいはほいさほいさと言って担いでおります。
ということは、普段のようにわっしょいと掛け声をかけてしまうと、これはちょっと府中市民として見られちゃうんですね。
ちょっと違うところの人だなって思われてしまいますね。
府中市民の方に見られてしまいますから、このおいさの掛け声で皆さんね、応援してください。続いて太鼓の共演です。この太鼓の共演ということで、これはどういったものでしょうか。
当社には大きい太鼓が6回あるんですけれども、幅が 2.5 メートル以上の大太鼓でございますが、それが神社の前へ来てですね、一堂に叩きますので、地響きのような音が境内に鳴り響くわけでございます。
太鼓の大きさもとても大きいんですけれども、太鼓の共演の醍醐味は、太鼓の上に人が乗るんですよね。これはなぜ乗るんでしょうか。
はい、太鼓の左右で叩きますので、一緒に同時に叩いてしまわないように合図を出すために上に提灯を持った人が乗ってるわけです。
ということは上にも下にもこの太鼓を操作する方、指示をする方がいらっしゃるんですね。で、太鼓にちょっと黒いものがついているなという時があるんですけれども、これ何かお話があるんですよね。
太鼓の面にですね、ちょっと黒い点があるのは、あれ実は血なんですね。府中の叩き方は平鉢と言いまして、鉢の面で叩くもんですから、拳が破れて血が出てしまうと、それがちょっとついてしまって、黒ずんだものが、そういったものになってるんですね。
そのぐらい大きな音で力強く叩くのがこの太鼓の共演ということです。太鼓の上に人が乗ってますから遠くでも見られるんですけども、やっぱり間近でね、この大きな太鼓とさっき沢渡さんがおっしゃった地響きも感じていただきたいと思います。最後は出汁の巡業なんですけれども、これはどういったものでしょうか。
はい、こちら府中のお囃子をやっている会がですね、ありまして、出汁が24台出る大変にぎやかなお祭りでございます。府中のつけ祭り、祭りをにぎやかにするものなんですね。お囃子というのは、日夜皆さん練習してこられたその技ですとか踊りを披露しますので、そちらもぜひご注目いただきたいと思います。
実際にお祭りの際には皆さんハッピーですとか白鳥というものですね、あとは烏帽子、これを着用したりしているんですけれども、違いは何かあるんでしょうか。
はい、府中のみこしは白鳥という白い装束を着ている人しか担げないんですね。さらに烏帽子という、帽子をかぶっているんですが、その上に1ですとか2ですとか、そういった自分の担ぐおみこしを表示しているんですね。ですからもう決まったみこししか担げない、そういったことになっています。
はい、ちゃんと決められたところにのっとって、でもダイナミックに大会が行われていくということですね。万灯大会に関してはコンテストもあるということですから、やっぱり競い合うというのも大事な神事の一つになっているそうです。そしてこの後、明日以降もイベントあると思うんですけれども、明日以降メインの行事どのようなものがありますか。
はい、ご神事はたくさんあるんですけれども、大きいものをいくつかご紹介したいと思います。まず2時半から、太鼓の送り込みでございますね。これは先ほど申し上げました大太鼓が一斉に境内の中に入ってきて、叩き合うと、これが3時半まで行われますので、ぜひ身近にその音を感じていただきたいと思います。また夕方の6時から暗い祭りのメインでございます御輿渡御でございます。6針の太鼓に導かれて8基の御輿が出る、その姿は大変勇壮なものですので、そちらをぜひご覧いただきたいと思います。
こちら5日のメインの御輿渡御など、明日は特に、たくさんの方が訪れます。そして沢渡さん先ほどおっしゃってたんですけども、実は6日の朝というのも特徴的なんですよね。
はい、実はお御輿が行って帰ってくるのが朝の4時ですね。4時にお旅所というところから神社に帰ってくるんですけども、だいたい朝の7時頃には境内に8基のみこしが出揃います。朝日に照らされて黄金色に輝いたみこしが見れますので、そちらもぜひ、ご覧いただきたいですね。
朝7時にこちらに実際に回ってくるということなので、例えば今日明日しっかり写真が撮れなかったという方、ここ実はおすすめということなんですね。穴場の日程になっています。そして穴場といえば沢渡さん、この後、出汁ですとか、みこし、お花火、それから太鼓あると思うんですけれども、穴場スポットとか、写真のスポット何かありますか？
大変人が多いので、探すのは難しいと思うんですけれども、実は旧甲州街道、神社の前の通りを比較的多く通りますので、その道沿いの2階にあるお店なんかからだったらよく撮れるんじゃないかと思います。
はい、目線を高くした場所、2階のお店などがおすすめということですね。あとは明日の5時、境内立ち入り禁止になりますので、この5時の前にお越しになって場所を決めておくというのもいいと思いますね。今日も交通規制をこの後行われるんですよね。
はい、ですので公共交通機関をご利用いただければと思います。
はい、あとは昨日もお話あったと思うんですけれども、屋台もたくさんあって、沢渡さんおすすめの屋台というかある場所があるんですよね。どんなところでしょうか。
はい、境内には500店ほどのお店が立ち並んで大変にぎわっておりますが、中でも私がおすすめなのはお化け屋敷でございます。これは露店の中でも大変珍しいので、ぜひお足掘りください。
中にお化け屋敷が入ってるんですね。 ぜひこれおすすめです。では最後に一言 PR お願いいたします。
はい、大国玉神社の暗い祭りは、1000年以上続く伝統あるお祭りでございます。ぜひ日本の文化と伝統を体感しに、大国玉神社にお越しください。
沢谷さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。お邪魔しました。
もう本当にたくさんの方が訪れていまして、沢谷さんもおっしゃってたんですけども、あの時間との戦いかもしれませんね。こう刻々と雰囲気が変わっていますので、とにかく早くお出かけになるといろんなところを見れるんじゃないかなと思います。で、岩下さん、先ほど私ですね、屋台も見てきたんですけれども、屋台の中にあります、はい、沢谷さんがおっしゃっていたお化け屋敷入ってきました。
はい、
で、11時からということなんですけども、ちょっと私オープン前にお化けがいない状態でお化けの方に案内されて入ってきたんですけれども、とっても怖かったです。
あ、そうですか。
本当に怖いですね。で、中をかなり入り組んでいて、結構迷ってしまいますし、あとはかなりやっぱり暗闇祭りという名前だけあって、暗いというのが特徴的なお化け屋敷になっているかなと思います。ね、屋台もいろいろなものがありましたね。あんず飴ですとか、あとは焼き団子、それからチュロス、かき氷、さらにはですね、食べ物以外ですとカブトムシの幼虫などもあったんですね。で、このカブトムシの幼虫は実際に 5,6 年ほど前から始められていまして、この後2週間ほどでさなぎになるものなんですね。なので夏に向けてこれから皆さん購入して、お子さんたちが夏休みにやっぱり自由研究で使ったりするということなんですよね。
はい、
とにかくね、お祭りもそうですし、これからの屋台、そして盛り上がる明日のね、みこしとげも含めまして、いろんなイベント神事がありますので、ぜひね、今日だけではなくて明日、そして明後日と足を運んでいただきたいと思います。で、先ほどもお伝えしたんですけれども、暗闇祭り、はい、交通規制が敷かれますので、本日ですとこの後正午から夜9時ぐらいまでですね、はい、府中駅から徒歩5分です。府中駅の南口を出まして、屋台が出ています。もう欅並木を進んでいくとすぐに神社がありますので、もう実際に歩きながらお祭りをね、楽しむことができると思います。
そうですね、府中のあたりが旧甲州街道を中心にかなりの区間が通行止めになってますから、
はい、そうですね、なので公共交通機関をご利用して、今日はイベント、お祭り、足を運んでみてください。